もらいました。そして私は5月の30日ですが、その決められた日に出かけたのであります。松本の出る時には今日はニューヨークに行かなきゃいけない。今のようにテレビに映るニューヨークはありません。頭の中に写真で見たようなニューヨークしかありません。私はそのニューヨークを想像しながら、いよいよそこへ行くんだな、英語を喋らなきゃいけないだろうと自分に言い聞かせながら家を出たんですけれども、ドキドキでございました。まあへえ、こんならしょうがねえ、そう思いながらも松本駅に行きましたら、松本駅には100人もの明文人がフラットホームに立ち返って来ないと思ったのであります。社長の手配でありました。社長は切り込んでいる旅行者に励ましをしなきゃいけない、そう言ってみんな人をかき集めて、今日のようなかき集めて、そうして一生懸命で松本駅の見送りをしてくれたのであります。私はみんなから送られて、そして事務員の望月さんは私に、専務さん、英語できる？って言いました。不安なこと言わなくてくれよ。そう言いながらも、できねえだろ、なんとかなるさいきゃ、そう言って私は行きました。私のおふくろはあのホームの陰に手を合わせながら、私の成功を祈る思いで私を見送ってくれていたことをすっと私は見ました。そんなことで私は汽車に乗って、ベルが鳴って汽車が動き出した時に、社長がどこに隠れていたのか、つかつかとやってきて、人をかき分けてやってきて、動き出した汽車の横へ来て私に語りかけてきました。横井さん、向こう行ったのか、体気をつけてな、頑張れな、そう言いました。はい、社長も、そう言って私が答えたときに、すかさず社長の大きな声が聞こえました。横井さん、ギター売れるまで芸能なんていいでな。売れないやピンチは言えないから。この何とも言えない、この社長の強引な言葉に、複雑な思いで、ニューヨークへ行ったことまであります。いろいろ話してると長くなるので、端折りますけれども、私はニューヨークの、あの、ハドソン川のリバーサイドドライブの、マスターアパートメントへ入りました。125ドル、当時のお金でございます。その601号室に私は自分の今日定めました。500ドルしか持ってこない私は、もうそんなにお金は使いません。毎日毎日お金が減っていく。そして、1日3ドルの食事まで落としました。体がどんどん痩せていく。ギターは一本も売れねえ。どうしたらこのギターも売れるようになるだろう。私は電話帳を広げながら、ここへも行った、ここへも行った。みんな断られる。なんでアメリカ人は、ほら、この持っていったギターを見てくれねえだろう。見てさえくれれば買ってくれるのに。日本へ行けばどこ行ってもどれ、見せろ。そう言って見せて、あ、これなら200本注文出す。そう言ってやってくれたものを、アメリカは見もしない。そのなんか英語で言うけれども、その英語は分からない。分かった言葉は Go home。そんな言葉でございました。私は本当に辛くて辛くて、4ヶ月が経つのに、一本のギターも売れない。どういうわけかな。私は公園で一人の老人に行き合って、私の不忠を話しました。そうしたら、アポイントメントを見てやると、こう言いました。アメリカのビジネスはアポイントメントがないと、行き合ってくれないということが分かったのであります。アパートへ帰って私は鉛筆を舐め、中学を卒業した程度の、あの戦争中の英語であります。それを一生懸命で作文をしました。なんで書けばいいだろう。その不審の作が、This is your boy speaking. I come from Japan. I want to sell a guitar. I'd like to have an appointment with you. What time would be most convenient for you? こんな素晴らしい英語が 私の作文によって出来上がったのであります。それも毎日時間があると外へ出て、そしてアメリカ人が電話ボックスで喋ってるあれを私の耳を傾けて真剣に聞いてます。なんだか最初は自分の名前を言うようだな。そのうちに喋ってると必ずみんな言うのは、ふふん私は、ああそうか、いい言葉を覚えたな。そして私は今のようにアポイントメントを取るために This is your voice speaking. I come from Japan. I go to Seraragita. I would like to have an appointment with you. What I would be most convenient for you?こう言って節をつけてまでやりました。私が30回ほど喋っていると、紙に書いてあるものを読んでいると、だんだんと口が滑らっこくなって、そしてうまく喋れるんです。ところが向こうで喋り出すとどうしようもない。おい、アメリカ人が喋っちゃうな、それがいけねえんだよ。その時に私は電話のアメリカ人の電話を思い出す。うん。で私は分からなくなると思う。こう言うと電話は切れてしまいます。取り入れたらいけねえって人だけ多いわ。これがアポイントメントのおかげの失敗でございました。何回やってもダメ。私はついに諦めました。俺の電話違ってるか向こうの喋ることが分からない。私は自分が英語を喋れればいいということが英会話の一番の秘訣だと思ってたら、向こうが喋ったことが分からなければどうしようもならない。この一方的なものの考え方を改めて私は反省したものでありますが、反省したって拉致がありません。私は10日も悩んでおりました。というのは社長から手紙が来ました。横井さん、松本を出てから3ヶ月もなるね。ギターが売れねえ、ギターが売れねえ売れねえって言ってるけれども、本当に売れねえだけ。金欲しい金欲しいって金ばっかりの請求だけれども、ギターの注文がなければ金を売れねえよ。交換だ、交換条件です。この社長め、俺が死ぬことを、俺が腹減って死ぬことを分かっていながら、こういう知らばっくれたこと言う。あいつを殺さなきゃおらんない。そう思って私は社長の殺し方を1週間も10日も歯がいじめにした方がいいから、自動車のエンジンかけた瞬間に爆発するようなそういう装置はねえかな。とにかく体がどんどんと痩せていく。目の前の鏡の目に映る私はだんだんとげっそりと痩せて、見る影がなくなってくる。この哀れな姿を私は一人で泣きながら自分の姿を、惨めな姿を見ていたのであります。仕方ない、もうこうなったら死んだつもりでやろう。ギターをぶら下げて4本ぶら下げて私はロシアを回りました。1軒2軒3軒4軒5軒メインなところでも断られる。アポイントメントのないせいでしょうか、私はそうやって断り続けられましたが、最後に暗い廊下にギター広げたギターを押し出された時、私も一緒に押し出された時、何とも言えない辛さでございました。広げたままのギターを廊下で一本一本段ボール の箱へ入れて、涙を流しながら「チキシュゴメチキシュゴメ」そう言いながら私は腰が抜けちゃって立てませんでしたが、それを座ったまんま縛ってぶる下げて外へ出ました。5番街あのニューヨークの5番街のロックフェラーセンターのあの四つ角に来た時にもう足が出ませんでした。すっかりくたびれてしまう。精神的にも肉体的にもすっかり参った私はへにゃへにゃとあのロックフェラーセンターの四つ角に座り込んでしまったのであります。信号機がついたり消えたりしている。私は空を見上げながら、ああもう俺はダメだ、俺は死ぬよりしょうがない、そうかってどうやって死にゃいいだろう、そんなことを考えて涙が触れておったのであります。